竹一はまた自分にもう一つ重大な贈り物をしていました。お化けの絵だよ。いつか竹一が自分の2階へ遊びに来た時、ごじさんの1枚の原色版の口絵を得意そうに自分に見せてそう説明しました。おやと思いました。その瞬間、自分の落ちゆく道が決定せられたように。後年に至ってそんな気がしてなりません。自分は知っていました。それはゴッホの例の自画像に過ぎないのを知っていました。自分たちの少年の頃には、日本ではフランスのいわゆる印象派の絵が大流行していて、洋画鑑賞の第一歩を大抵この辺りから始めたもので、ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ、ルナールなどという人の絵は、田舎の中学生でも大抵その写真版を見て知っていたのでした。自分などもゴッホの原色版をかなりたくさん見て、タッチの面白さ、色彩の鮮やかさに教師を覚えてはいたのですが、しかしお化けの絵だとは一度も考えたことがなかったのでした。ではこんなのはどうかしら。やっぱりお化けかしら。自分は本棚からモジリアニの画集を出し、焼けた赤銅のような肌の例のラフの像を竹一に見せました。すげえなあ。竹一は目を丸くして感嘆しました。地獄の馬みたい。やっぱりお化けかね。俺もこんなお化けの絵が描きたいよ。あまりに人間を恐怖している人たちは、かえってもっともっと恐ろしい妖怪を確実にこの目で見たいと願望するに至る心理。神経質なものに怯えやすい人ほど、暴風雨のさらに強からんことを祈る心理。ああ、この一群の画家たちは、人間という化け物に痛めつけられ、脅かされた挙句の果て、ついに幻影を信じ、白昼の自然の中にありありと妖怪を見たのだ。しかも彼らはそれを道化などでごまかさず、見えたままの表現に努力したのだ。竹一の言うように完全とお化けの絵を描いてしまったのだ。ここに将来の自分の仲間がいると自分は涙が出たほどに興奮し、僕も描くよ。お化けの絵を描くよ。地獄の馬を描くよ。となぜだかひどく声を潜めて竹一に言ったのでした。自分は小学校の頃から絵を描くのも見るのも好きでした。けれども自分の描いた絵は自分の綴り方ほどには周囲の評判がよくありませんでした。自分は土台人間の言葉を一向に信用していませんでしたので、綴り方などは自分にとってただお道化のご挨拶みたいなもので、小学校、中学校と続いて先生たちを狂気させてきましたが、しかし自分ではさっぱり面白くなく、絵だけは、漫画などは別ですけれども、その対象の表現に幼い我流ながら多少の苦心を払っていました。学校の図画のお手本はつまらないし、先生の絵は下手くそだし、自分は全くデタラメに様々な表現法を自分で工夫して試みなければならないのでした。中学校へ入って自分は油絵の道具も一揃い持っていましたが、しかしそのタッチの手本を印象派の画風に求めても、自分の描いたものはまるで千代紙細工のようにのっぺりして、ものになりそうもありませんでした。けれども自分は竹一の言葉によって、自分のそれまでの絵画に対する心構えがまるで間違っていたことに気がつきました。美しいと感じたものをそのまま美しく表現しようと努力する甘さ、愚かしさ。マイスターたちは何でもないものを主観によって美しく創造し、あるいは醜いものに嘔吐を催しながらも、それに対する興味を隠さず、表現の喜びに浸っている。つまり人の思惑に少しも頼っていないらしいという、画法のプリミティブな虎の巻を竹一から授けられて、例の女の来客たちには隠して少しずつ自画像の制作に取り掛かってみました。 自分でもぎょっとしたほど陰惨な絵が出来上がりました。しかしこれこそ胸底にひた隠しに隠している自分の正体なのだ。表は陽気に笑い、また人を笑わせているけれども、実はこんな陰鬱な心を自分は持っているのだ。仕方がないと密かに肯定し、けれどもその絵は竹市以外の人にはさすがに誰にも見せませんでした。自分のおどおけの底の陰惨を見破られ、急にケチくさく警戒せられるのも嫌でしたし、またこれを自分の正体とも気づかず、やっぱり新趣向のおどおけとみなされ、大笑いの種にせられるかもしれんという懸念もあり、それは何よりもつらいことでしたので、その絵はすぐに押し入れの奥深くしまい込みました。また学校の図画の時間にも、自分はあのお化け式手法は秘めて、今まで通りの美しいものを美しく描く式の凡庸なタッチで描いていました。自分は竹市にだけは前から自分の痛みやすい神経を平気で見せていましたし、今度の自画像も安心して竹市に見せ、大変褒められ、さらに2枚3枚とお化けの絵を描き続け、竹市からもう一つの「お前は偉い絵描きになる」という予言を得たのでした。惚れられるという予言と、偉い絵描きになるという予言と、この二つの予言をバカの竹市によって額に刻印せられて、やがて自分は東京へ出てきました。自分は美術学校に入りたかったのですが、父は前から自分を高等学校に入れて、末は管理にするつもりで、自分にもそれを言い渡してあったので、口答え一つできないたちの自分は、ぼんやりそれに従ったのでした。4年から受けてみようと言われたので、自分も桜と海の中学はもういい加減飽きていましたし、5年に進級せず、4年終了のままで東京の高等学校に受験して合格し、すぐに寮生活に入りました。その不潔と粗暴にへきへきして、道化どころではなく医師に背信順の診断書を書いてもらい、寮から出て上野桜木町の父の別荘に移りました。自分には団体生活というものがどうしてもできません。それにまた青春の感激だとか和光度の誇りだとかいう言葉は聞いて寒気がしてきて、とてもあのハイスクールスピリットとかいうものにはついていけなかったのです。教室も寮も歪められた性欲の吐き溜めみたいな気さえして、自分の完璧に近いお道化もそこでは何の役にも立ちませんでした。父は議会のない時は月に1週間か2週間しかその家に滞在していませんでしたので、父の留守の時はかなり広いその家に別荘番の老夫婦と自分と3人だけで、自分はちょいちょい学校を休んでさりとて東京見物などをする気も起こらず、自分はとうとう明治神宮も楠木正成の銅像も泉岳寺の四十七士の墓も見ずに終わりそうです。うちで一日中本を読んだり絵を描いたりしていました。父が上京してくると自分は毎朝そそくさと登校するのでしたが、しかし本郷千駄木町の洋画家安田慎太郎氏の画塾に行き、3時間も4時間もデッサンの練習をしていることもあったのです。高等学校の寮から抜けたら、学校の授業に出ても、自分はまるで聴講生みたいな特別の位置にいるような、それは自分のひがみかもしれなかったのですが、なんとも自分自身で白々しい気持ちがしてきて、一層学校へ行くのが億劫になったのでした。自分には小学校、中学校、高等学校を通じて、ついに愛校心というものが理解できずに終わりました。効果などというものも一度も覚えようとしたことがありません。自分はやがて画塾である画学生から酒とタバコとインバイフと質屋と左翼思想とを知らされました。妙な取り合わせでしたが、しかしそれは事実でした。その画学生は堀木正夫といって、東京の下町に生まれ、自分より6つ年長者で、私立の美術学校を卒業して家にアトリエがないのでこの画塾に通い、 洋画の勉強を続けているのだそうです。5円貸してくれないか。お互いただ顔を見知っているだけで、それまで一言も話し合ったことがなかったのです。自分はヘドモドして5円差し出しました。よし飲もう、俺がお前におごるんだ。よかちごじゃの。自分は拒否しきれず、その画塾の近くの宝来町のカフェに引っ張って行かれたのが彼との交友の始まりでした。前からお前に目をつけていたんだ。それそれ、そのはにかむような微笑、それが見込みのある芸術家特有の表情なんだ。お近づきの印に乾杯。キムさん、こいつは美男子だろ。惚れちゃいけないぜ。こいつが塾へ来たおかげで、残念ながら俺は第2番の美男子ということになった。堀木は色が浅黒く端正な顔をしていて、画学生には珍しくちゃんとした背広を着て、ネクタイの好みも地味で、そして頭髪もポマードをつけて真ん中からぺったりと分けていました。自分は慣れぬ場所でもあり、ただもう恐ろしく、腕を組んだりほどいたりして、それこそはにかむような微笑ばかりしていましたが、ビールを 2,3 杯飲んでいるうちに、妙に解放せられたような軽さを感じてきたのです。僕は美術学校に入ろうと思っていたんですけど。いや、つまらん。あんなところはつまらん。学校はつまらん。我らの教師は自然の中にある。自然に対するパートス。しかし自分は彼の言うことに一向に敬意を感じませんでした。バカな人だ。絵も下手に違いない。しかし遊ぶのにはいい相手かもしれないと考えました。つまり自分はその時、生まれて初めて本物の都会のよたものを見たのでした。それは自分と形は違っていても、やはりこの世の人間の営みから完全に遊離してしまって、戸惑いしている点においてだけは確かに同類なのでした。そうして彼はそのお道化を意識せずに行い、しかもそのお道化の悲惨に全く気がついていないのが、自分と本質的に異色のところでした。ただ遊ぶだけだ。遊びの相手として付き合っているだけだ。と常に彼を軽蔑し、時には彼との交友を恥ずかしくさえ思いながら、彼と連れ立って歩いているうちに、結局自分はこの男にさえ打ち破られました。しかし初めはこの男を好人物、まれに見る好人物とばかり思い込む。さすが人間恐怖の自分も全く油断をして、東京の良い案内者ができたくらいに思っていました。自分は実は一人では電車に乗ると車掌が恐ろしく、歌舞伎座へ入りたくても、あの正面玄関の日の絨毯が敷かれてある階段の両側に並んで立っている案内嬢たちが恐ろしく、レストランへ入ると自分の背後にひっそり立って皿の開くのを待っている給仕のボーイが恐ろしく、ことにも感情を払うとき、ああ、ぎこちない自分の手つき。自分は買い物をしてお金を手渡すときには吝嗇ゆえでなく、あまりの緊張、あまりの恥ずかしさ、あまりの不安、恐怖にくらくらめまいして、世界が真っ暗になり、ほとんど半狂乱の気持ちになってしまって、値切るどころかお釣りを受け取るのを忘れるばかりでなく、買った品物を持ち帰るのを忘れたことさえしばしばあったほどなので、とても一人で東京の街を歩けず、それで仕方なく一日いっぱい家の中でゴロゴロしていたという内情もあったのでした。それが堀木に財布を渡して一緒に歩くと、堀木は大いに値切って、しかも遊び上手というのか、わずかなお金で最大の効果のあるような支払いぶりを発揮し、また高い円卓は敬遠して、電車、バス、ポンポン蒸気などそれぞれ利用し分けて、最短時間で目的地へ着くという手腕をも示し、インバイフのところから朝帰る途中には何々という料亭に立ち寄って朝風呂へ入り、湯豆腐で軽くお酒を飲むのが安い割に贅沢な気分になれるものだと実地教育をしてくれたり、その他 屋台の牛飯、焼き鳥の安価にして需要に富むものたることを説き、酔いの早く発するのは電気ブランの右に出るものはないと保証し、とにかくその感情については自分に一つも不安、恐怖を覚えさせたことがありませんでした。さらにまた、堀木と付き合って救われるのは、堀木が聞き手の思惑などを点で無視して、そのいわゆるパトス、情熱の噴出するがままに、あるいは情熱とは相手の立場を無視することかもしれませんが、四六時中くだらないおしゃべりを続け、あの二人で歩いて疲れ、気まずい沈黙に陥る危惧が全くないということでした。人に接し、あの恐ろしい沈黙がその場に現れることを警戒して、もともと口の重い自分がここを鮮度と必死のお道化を言ってきたものですが、今この堀木のバカが意識せずにそのお道化役を自ら進んでやってくれているので、自分は返事もろくにせずにただ聞き流し、時折まさかなどと言って笑っておればいいのでした。酒、タバコ、インバイフ、それは皆人間恐怖をたとえ一時でも紛らすことのできる随分良い手段であることが、やがて自分にも分かってきました。それらの手段を求めるためには、自分の持ち物全部を売却しても悔いない気持ちさえ抱くようになりました。自分にはインバイフというものが人間でも女性でもない白痴か狂人のように見え、その懐の中で自分はかえって全く安心してぐっすり眠ることができました。みんな悲しいくらい実に微塵も欲というものがないのでした。そして自分に同類の神話感とでも言ったようなものを覚えるのか、自分はいつもそのインバイフたちから窮屈でない程度の自然の行為を示されました。何の打算もない行為、押し売りではない行為、二度と来ないかもしれぬ人への行為、自分にはその白痴か狂人のインバイフたちにマリアの宴行を現実に見た夜もあったのです。しかし自分は人間への恐怖から逃れ、かすかな一夜の休養を求めるためにそこへ行き、それこそ自分と同類のインバイフたちと遊んでいるうちに、いつの間にやら無意識のある忌まわしい雰囲気を身辺にいつも漂わせるようになった様子で、これは自分にも全く思い設けなかったいわゆるおまけの付録でしたが、次第にその付録が鮮明に表面に浮き上がってきて、堀木にそれを指摘せられ、愕然として、そうして嫌な気がいたしました。はたから見て俗な言い方をすれば、自分はインバイフによって女の修行をして、しかも最近めっきり腕を上げ、女の修行はインバイフによるのが一番厳しく、またそれだけに効果の上がるものだそうです。すでに自分にはあの女達者という匂いがつきまとい、女性はインバイフに限らず本能によってそれを嗅ぎ当て寄り添ってくる。そのような卑猥で不名誉な雰囲気をおまけの付録としてもらって、そうしてその方が自分の休養などよりもひどく目立ってしまっているらしいのでした。堀木はそれを半分はお世辞で言ったのでしょうが、しかし自分にも重苦しく思い当たることがあり、例えば喫茶店の女から稚拙な手紙をもらった覚えもあるし、桜木町の家の隣の将軍の二十歳くらいの娘が、毎朝自分の登校の時刻には用もなさそうなのに、ご自分の家の門を薄化粧して出たり入ったりしていたし、牛肉を食いに行くと自分が黙っていてもそこの女中が、またいつも買い付けのタバコ屋の娘から手渡されたタバコの箱の中に、また歌舞伎を見に行って隣の席の人に、また深夜の市電で自分が酔って眠っていて、また思いがけなく故郷の親戚の娘から思い詰めたような手紙が来て、また誰かわからぬ娘が自分の留守中にお手製らしい人形を、自分が極度に消極的なので、いずれもそれっきりの話で、ただ断片、 それ以上の進展は一つもありませんでしたが、何か女に夢を見させる雰囲気が自分のどこかにつきまとっていることは、それはのろけだのなんだのといういい加減な冗談でなく、否定できないのでありました。自分はそれを掘り木ごときものにして着せられ、屈辱に似た苦さを感じるとともに、インバイフと遊ぶことにもにわかに興が覚めました。